皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日も皆さんからのメッセージから紹介してまいりましょう。まずは奈良県生駒郡から宮西陽子さんです。いつも放送に聞き入っています。大好きな番組です。ぬか床を使っています。常温と冷蔵庫に入れているのと2タイプつけています。やはり常温の方が発酵力が強くていいんでしょうかとご質問いただきました。そしてこちらはですね、門真市からラジオネームティーソーダさんです。いつも番組を耳を暖房にして拝聴しています。この度は富士山の大沢溶岩をありがとうございましたとプレゼント当たられた方ですね。溶岩から染み出た成分が体の中を洗い清めてくれるような気がして、飲料だけでなく調理にも使って幸せ気分に浸っています。まさしく岩清水ということで、いただいたんですけども、質問もいただいてるんですよ。納豆は大粒中粒のものを取る方が良いのでしょうか。以前ビーガンの方に小粒納豆に使用する豆は本来の大豆ではなく大豆よりも栄養分が劣ると教えてもらいました。それ以来大粒や中粒の納豆に切り替えましたけど、近所の店舗では入手しにくくなって困っています。小粒納豆を食べても差し支えないのであれば手軽に済ませられます。ご意見がありましたらご教授くださいということでいただきました。他にも寝屋川市から中川、これのりよしさんと読むんでしょうか、すいませんちょっと難しい字で、はい、中川さんいただきました。長野県佐久市から岩下邦春さんもいただきました。いつもはがきくださるリスナーの皆様どうもありがとうございます。
で、まあ、ぬか漬けね、冷蔵庫に入れる方もいらっしゃるし、いろいろなんですけど、美味しかったらいいんですけどね、でね、温度変化によって発酵する菌が変わるんですよ。
そしたら冷蔵庫に入れて発酵する菌と常温で発酵する菌がまた変わってくる、
そう好きな温度になったらぐーっと増えるからね。
あ、そっか。
だから僕はまあ一年中常温なんですよ。真夏でも暑いまんまだし、冬もそのまんま で温度変化によって中で菌が変化するわけよね。でちゃんと発酵がね、進んでいくとどんどん美味しくなるし、いやだからまあ美味しかったらどっちでもいいけどね。
そうですね、はい、まあ、でも宮西さんは2つつけてらっしゃるということですから同じものでね、こう食材で味比べてみてもいいかもしれませんね。
そうですね、まあ、あとだから常温で今だと暑いから、当然、浸かる時間も短くて済むし、だから同じ時間でやるとちょっとね、比較できないかもしれないね、あと納豆はね、大粒でも、小粒でもね、とりあえず発酵することによって、アミノ酸とかね、ビタミンも増えるから、好きな味のものを買われたらいいと思うし、で手に入りにくかったらあんまりこだわらなくていいと思いますね。
気にしすぎなくて大丈夫ですね。
だから食べ物ってね、こういろんな考え方でいろんな食材があるんですけど、あとね、こうバランスのいい食事ってよく言われるでしょ。
言われます。でもそれ難しい。
いやだから私ね、これ疑問感じるんですけどね、
かっちゃんも、
だから本来の人間の食べ物って何かっていうことを考えていくと、植物と動物と水と塩の組み合わせなんですよ。
言われてみたらそうですね。
でその中でね、健康にいい食べ物とは何かとか、悪い食べ物は何かっていうのを考えていくと、当然なるべく無農薬無添加のものがいいんだけど、4つの、質問しますから、リスナーの皆さんも答えを瞬時に考えてみてください。
はい、考えてみましょう。
炭水化物は体に悪影響があり食べると太ると、これが1番目、で2番目、肉は低カロリー高タンパクで太らず健康に必需品である、これが2つ目、3番目野菜は栄養が少ないので無理して食べなくてもいい、4番目、大豆などの豆類は健康にいい、イエスかノーかで考えたいんですけどね。私はね、常に腸内細菌が発酵するか腐敗するかを判断の基準にしてるんですよ。
ほう。
だからね、あるところに公園に行きまして、でいろいろこういつものお話をさせていただいて、1年後同じところに行ったのよ。そしたら、そこの市がなんか企画した、健康のイベントで、 あるお医者さんが講演されたんですよ。
はい、
ね、でそれを聞いて野菜食べなくなったっていうから、えっていうのよ。
え、お医者さんの講演で野菜を食べなくなった。
いや、そういうことをおっしゃる先生いるんですよ。
野菜がダメっておっしゃる人。
いやダメって、野菜はねもう栄養がない、うん、ないから食べなくていいとかね。
よく言い張るわそんなこと。
で肉は食べなさいとかね。
うん。
うん、だから僕が言ってたこととまあね正反対のことを言ってたんだけど、ね、でまあしばらく続けてどうだったという血液検査の状態悪くなったっていうね。
ですよね。
うん、だから、まあ、要するにね腸内細菌が発酵すればビタミンとかアミノ酸とか有機酸とか、
うん、
あと体内水素とかね免疫活性物質も作るわけですよ、
うん、
で腐敗すれば毒素とか老化物質を作ったり血液を汚して免疫も低下するわけですよね、
うん、
だから炭水化物、まあ、ご飯、まあ、できればねそれは玄米とかね雑穀なんかの全粒穀物がいいんだけどでこれはねやっぱり必要なんですね、
うん、
であと野菜根菜類海藻類豆類、まあ、これご飯と一緒に腸内細菌の餌になって発酵するんですよ。
これも発酵する、
うん、で食物繊維はね血糖値の上昇を、ね、抑制したりとかあと腸内毒素を吸着して排泄する働きあるんですよね、
はい、
だから、まあ、例えば肉料理食べるときにトウモロコシのスープとか、
ええ、
でトウモロコシの繊維は毒素を吸着する働きがすごく強いんですよお肉の毒素をね。でまあ、あとね、まあ、漬物なんかもね野菜の発酵食品は腸内発酵をさらにこう促進する働きあるし、
うんうん、
で炭水化物でもね小麦粉なんかで作った粉製品これやっぱりね血糖値を短時間で上げて血液循環を悪化させたりとか、
うん
まあ、糖尿病とかさまざまな病院のリスクになるわけですよね。
まあただ今粉製品食べてる人多いですけど ね、うん、
で肉類はね腸内腐敗菌の餌になりやすくてまあ、当然食べ過ぎは血液を予防して病気のリスクを高めますよね、
はい、
ましてね感染症などのねこう体調不良時に食べると発熱やね病気の悪化の原因になるんですよ。
体調悪い時にスタミナつけようと思って肉食べたらダメっていうことですね。
そうそう、だから先月かなあの友人がね微熱、まあ、3日目ぐらいかな、
うん、
で37度5分から8度の間っていうね、
うん、
で食事聞いたらさ毎日ね肉食べてるわけよ。
毎日
そう元気つけないかんと思ってで食事を改善してまあ主にねだからお粥と梅干し、
うんうん、
それと野菜のまあ味噌汁とかねに変えさせてねで美容にちょうども家にあったんで、
うん、
スティックをちょっとあげたんですよ、
はい、
翌朝ね熱が下がりました。
あもう翌朝
そう
早いな。そんだけやっぱり食べ物の影響大きいってことですね、
うん、だから体調不良時にね元気つけないかんと思って肉類食べさせるお母さん結構いるんですよね。ハンバーグとかね
もう気をつけなダメですね、う
ん、でねあのカリフォルニア大学のねロサンゼルス校の助教授で津川先生っていうね先生がいるんだけど、
うん、
この先生の書いた本でね世界一シンプルで科学的に証明された究極の食事っていうのがあるんですよ。
なんかそれ気になりますね究極の食事、うん、
であの健康維持のためにね果汁 100% のジュースとかベータカロチンリコピンなどさまざまなサプリを毎日飲む人がいるって。
あいっぱいいますよ私の周りにも。
でね生の果実をね食べるのは健康にいいけど果汁 100% のジュースはね健康に悪い影響も出ることも立証されてるんですよ。
そうなんですか、うん、
例えばあの 缶詰なんかでも過酸化水素が発生したりとかねいうこともあるわけね、でまたねあのベータカロチンとか リコピン単体の成分が体にいいっていう科学的な根拠もないって。
うん、それだけのやっぱりサプリなんかを飲んでる人はそれだけだったらいいっていうわけではないんですね。
だから例えばフルーツジュースをねたくさん飲んでる人は糖尿病とか肥満のリスクが高いし、
うん
ね、で果物ねやっぱりたくさん食べてる人も糖尿病肥満のリスク、うん、果物を食べる人、
はい、
これはね糖尿病とか肥満のリスクが低いんですよ。
ジュースと違って不思議ですよね、うん、これジュース絞ってあれやっぱり濃縮果汁になるから良くないんですかね、
うん、だから自分で絞ってもいいんだけどあの食物繊維取っちゃうからね。
あ
でねベータカロチンを含んだ緑黄色野菜は病気の予防に役立つんだけど、
うん、
緑黄色野菜からねベータカロチンだけを抽出したサプリを摂取するとこれね膀胱がんとかね肺がんの発症率が高まるっていう研究方向があるんですよ。 で本来の食品ってね、全てそのまま食べるもので一部の成分を抽出して食べることないわけよね、普通ね。
あ、そうですよね。で
一部の成分を抽出することで他のね有効成分がたくさん失われちゃうわけよ、
うん、
だからリンゴは食物繊維も豊富だし、まあ、通常市販のねリンゴジュース、食物繊維を取り除いてね透き通っているものが多いわけよね。
あ、確かに緑のジュースってね、なかなかないですもんね、うん、
でサプリもね一部の成分をまあ使用したもの、
うん、
これ結構多いんですよ。で全成分ね、要するに食品そのままを応用した製品の方が、
うん、
当然自然の食品の栄養バランスなんですよね。で今月のプレゼントの舞茸活性粒、
はい、
これ原料は乾燥舞茸をそのまま使用してるんですよ、
うん、
で純度が 99% で一瓶ね 150g 入りだけど、一瓶作るのにね 1.5 キロの生舞茸が必要なんですよ。
1.5 キロの生舞茸ってすごい量ですよ、うん、
だから食物繊維が豊富ですから、うん、例えば食前に食べると糖の吸収を抑制したりとかね、
はい、
だから結構ね糖尿病の人ね、キノコなんかを食前にしっかり食べといたらね、結構改善効果あるんですよ ね。
私ももう手放せません。食前もそうですし、お酒飲む前もね、はい、
ね、まあまあ9月からねだんだん美味しいものがね、まだ暑いけど増えてきますから、
う
ん、
徐々に ね、
まあ、自然のね美味しい食材、
はい、
まあ味わって食べていただいたらいいと思うんですけどね。
そうですね、 CM を挟んで舞茸活性粒のプレゼントがありますよ。どうぞ皆さんお楽しみに。では皆さんお待ちかね、ここで番組から9月のプレゼントのお知らせです。糖や肥満、肝臓が気になる人、肉や油物、お酒が好きな人におすすめです。低温殺菌、純度 99% の舞茸活性粒を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールの場合は drk@obc1314.co.jp 繰り返します。 drk@obc1314.co.jp またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきの方は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん9月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく。ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草勝一と
中美由紀がお送りしました。それではまた来週。この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。